ウサワディラディオ。
すでに定年退職しているような世代ですら、漫画やアニメ、ゲーム、映画を見てきている感じだ。教養として知っていなければいけないのは文学だけではない。そう、サブカルチャーと揶揄されたあの作品もすでに教養の中に位置づけられているのだから。
ワディ
ウサウさんの名作エンタメ教養講座。
この番組は新社会人くらいの人に向けて、ちょっと昔のものだけれども会社の人たちとの話題にも出やすいアニメ、漫画、ゲーム、映画をご紹介。知らないと会話に入れないけれども後から追うのは大変ということで、知っていた方がいいよねと思われる教養エンタメ作品を10分から15分でお届け。番組 MC は私ウサウさんと
ワディで
お送りいたします。お送りいたします。今回のテーマはネバーエンディングストーリー。ワディさん見たことある？
終わらない物語？
終わんない物語かもね。
ない
ないか
ないんだよね。なでも名前は知ってるよ。
あ、名前は知ってる。そっか、なんかね、うさうさんはね、小中学校の頃、先生が変わるたんびに夏休みの読書感想文、これの原作のやつ書いてたんだよね。
あー、そうなんだ。
そう、あんまり小説読まなかったから読むの大変じゃん。だから2冊ぐらい決めて、それ読ん で先生変わったらさ、評価する人変わるからさ。
ずるいな。ずるくて賢い、生きるのがうまい。なるほどね。
そう、そんな感じでね、そんなうちの一つだったよね。作品概要からいこうかなと思います。
はい。
原作はミヒャル・エンデの果てしない物語、でこのね、映画の一作目はその前半部分って感じなんだよね。で、1984年にウルフガング・ペーターゼンが監督した作品。ただね、この映画はね、エンデ自体、原作者のエンデはキッシュで商業的、俗物的なメロドラマ映画なんて言ってね、なんかめちゃくちゃ不満だったみたい。訴訟まで起こしてるんだよね。
あ、すごいね。その、まあ、監督はな、その出資者とかの兼ね合いもあるから、分かりやすいように大衆に受けるように作り変えちゃったりもするっていうのもあるだろうね。ね、もっと思ってたのと違ったってことだよね。作った、
そうそう、
作ったっていうか書いた人は。
権利をね、買うお金もね、500万円ぐらいだったっぽいんだよね。
買い叩かれたって感じか。そうなんだ。
買い叩いたのか、なんだかよくわかんないけど。で、しかも、エンデのイメージって監督は黒澤明。撮影はヨーロッパ。役者も全員ドイツ人だけど、お姫様的なね、なんか立ち位置の幼心の君っていうのが出てくるんだけれども、それは日本人の白装束を着た女の子で、でなんかね、ファルコンっていう竜が出てくるんだけど、それはね、中華風が良かったんだって。
ああ、そうなんだ。
で、ちなみにね、この映画のファルコンなんだけれども、見たことない人に説明すると、割とね、うさうさんのアイコンの耳を犬にした感じって感じ。なんかね、映画見直してて、めっちゃうさうさって思った。
そんなに似てるんだ。
そう。
なんか、今俺が思ったのは、その養親の君が日本人の白装束を着た女の子っていう部分が、やっぱアジア人、特に日本人は外国の人から見たら、なんかすごく若く見えるっていうじゃん。なんかそういうのもあったのかなって思っちゃったね。
養親の君じゃなくて、幼心の君。
あ、ごめん、間違えた。幼心の君ね。台本感が出ちゃった。はい。
ただね、なんか私は何だろう、原作は映画を見た後に読んだかもしれないけれども、原作読んでもなんか日本人の女の子っていう感じはしなかったんだけど、ただね、なんか日本人から見るとファンタジーってヨーロピアンな感じじゃん。
まああんまり日本感ないね。
そう。ただなんかドイツ人から見たら、もしかしたらファンタジーって東洋っぽい感じなのかもしれないよね。
あ、オリエンタルこそ。なるほどね。やっぱ遠いところだから。
そう。
なるほど。
そのあたりの差が、ね、あるかもしれないなと思うよね。
なるほどね。
まあ、ただ、黒沢明っていうのは分かんなくもない。黒沢明はめちゃくちゃすごいから。まあ、それはね、いつかちょっとやりたいよね。
やりたい。
そうで、なんかね、
3作目まで。
そうそう。映画がね、3作目まで作成されてるんだけれども、個人的にね、一番残念なのは、毎回、なんか全部役者が入れ替わっちゃうのね。で、主役の子たちも変わっちゃうの。 そうで、なんかさ、ハリーポッターとかさ全部同じじゃん、うん、なんか、うん、全部の作品でなんかまあ、うん、亡くなられた方とかっていうのが配役変わったりとかはあったにしても、うんうんうんうん、基本的にメインキャラみんなずっと一緒なわけじゃん。
そうね、
やっぱね、その方がいくらなんだろう、子役がでかくなったからって変わんない方がいいなっていうのはちょっと感じたりとかはするよね、うん、
そうね、まあ作品通してその子に肩入れというか愛着が湧いてる視聴者の人もいるだろうし、うん、ハリーポッターはやっぱダニエル・ラドクリフのイメージあるな、
うんうん、そうそうそうそう。でね、またね、一作目がめちゃくちゃなんだろう、ファンタジックだし配役が良かったから、
うん、
なんかね、二作目以降がね個人的には不満だったよねっていうの で、特にアトレイユっていうかっこいい系キャラの男の子がめちゃくちゃ美形だし、お姫様役もなんかね儚い感じの雰囲気の美人っていうのがめちゃくちゃ良かったんだけれども、
あ、発光の美女みたいなね、
そうそうそうそう、ただね2作目以降はめちゃくちゃファンキーな感じでね、なんかあれだよね、エンデが1作目を見てキッシュで商業的になんて言ってたけれども、なんかね1作目が一番配役的にはマシに私には見えてた
もう2作目以降は呆れてものも言えんかったんかもね。
いや、まあでもね、それでもね本がそれで売れたからまあ OK って感じにはなってたっぽいけどね、
まあ、まあどっかの時点で割り切ったのかな、じゃあ。
うん、そうかもしれないね。
そっかそっか、うんうんうん、なんかいろいろ映画のストーリー以外の背景があって面白いね。
そうだね。
では気になるストーリーのあらすじをお願いします。
はい、ストーリーはいじめられっ子のバスチアンが、うん、いじめっ子3人から逃げて、うん、コリアンダーさんが経営する本屋に逃げ込むんだよね。
うんうんうんうん、
でね、なんかね、当時すでにテレビゲームとか漫画が流行ってる中、バスチャンが本が好きっていうのを知ったコリアンダーさんは、うん、アウリンっていうペンダントの形の飾りのついたネバーエンディングストーリーっていう本を読むようにけしかけてしまうのよ。
うんうん、お茶目。うんうんうん
う
ん、
そうで、なんかね、バスチャンはそれを店から持ち出して学校の空き部屋で読みふけるみたいな話なんだよね。
あ、その本屋さんのおっちゃん、うん、おじいちゃん、
おじいちゃん
が、うんうん、まあ仕掛けたっていうか、そうまあちょっといたずら心とかが入った、まあ、うんうん、本屋さんからしたらそれは本好きな子供が今時珍しいって言って可愛いよね。
うんうんうんうん、
で、あ、おしゃれな出会いっていうか、あれだね、ちょっと微妙に脱線するけど、うん、昔の本ってすごい分厚くてごつくてってイメージあるから、うん、逆に俺も読みたいね、その表紙にしっかり飾りまでついた本ってもう一冊も持ってないから、文庫本みたいなしか持ってない。
あ、私もね持ってないね、うん、なんかね、日本版の果てしない物語にも親が持ってたやつが一応ね、うん、結構大きいんだけど、アウリンも印刷されてるけど、さすがにね、なんか立体ではついてなかったね。
ごつい本いいね、ワクワクする。
うん、そして、そう、
うん、
でね、なんか、ね、バスチャンが読んでた海底に100万里とかって、
うん、
読んでる時だけ物語に入れる安全な本なんだけれども、ネ、うん、バーエンディングストーリーは物語の中に入っちゃうっていうことでね、なんかコリアンダーさんの言葉を借りると危険な本なんだよね、うん、
なんかマトリックスみたいになってきたね。あの、没入が度を超えちゃうってこと？
そう、そういう感じかな。
ああ、ゾーンに入れる本だじゃん。
そうそうそう。
すごいね。
で、本の中の世界のファンタージェンでは、でもね、なんかブラックホールみたいな、ザ・ナッシングっていうね、なんか虚無が迫って、世界が消える危機っていう状態から始まるっていう感じだね。
怖っ。
そう、なんかどんどんどんどんもう敷地が無に囲まれて、なんか世界が消える寸前みたいなところが物語の、あ、なんだろう、そのネバーエンディング、作中のネバーエンディングストーリーの始まりがそんな感じ。
なんかすごいあれだね、すごいメタ的だなって感じる。そして、
そう、あ、ちなみにね、そのメタっていう意味では、ね、原作の本に関して言えば、本の中の文字の色と、一応本の中の現実の文字の色が変わっててっていう感じのギミックもあったりとかはする。ただこれは映画の話だけど、
本の中で本読めるみたいなこと。
あ、そうそうそうそう、そういう感じなんだよね。
すご
い、で、話の続きをすると、その中でね、女王のいる、あの、さっきの幼な、うん、 ポポロンの君がいる象牙の塔に勇者として呼ばれたのが、うん、なんとね、少年のアトレイユっていう子なのね。
うんうん。
で、初めは周りの人たちも、え、こんな少年がってなるんだけれども、
うん、
まあ、だけど他にアトレイユなんていないよってことで、まあ、これがきっと勇者なんだろうっていうことになり、
うん、
女王の病気を治す薬を探す旅に出るっていうのが、まあストーリーの始まりかな。まあオチまで言った方がいい、オチはいいよねとりあえずね
まあまあ実際に読んでくださいみたいなことね。
読んでくださいか、とりあえず一作目見てねみたいな。一応映画のだった。
いか
に
さ、本
の話結構しちゃってるけど、
バスチアンは主人公じゃないのか。アトレイユって子も主役級ってことだよね。じゃあ、
あのね、本の中の本だ、本の中の本というか映画の中の本というか、その作中の本の中ではアトレイユが主人公で、ただこの作品を通しての主人公はバスチャンなんだよね。
いや、面白いね。それはなんかあれだよね、うん、テレビの映画の中のテレビの番組を見るみたいな感じだね。じゃあ、
あ、まあそうそう、そういう感じ、そういう感じ。
面白い。一番サウが見どころって思うところはどこなの？
まあね、正直ね、うん、この手のきっちりとした原作のあるものって、うん、なんかストーリーってさ、90分とか120分に収まらないんだよねっていうところで、なんかなんだかんだで本を読んだ方がいいかなっていう部分はあるんだけれども、
うんうんうん、
映像がやっぱりいいかなって思うのと、あとなんか、うんうんうん、なんだろう、ファンタジー世界の風景の下書きとして最近のゲームで見たような風景がいっぱい出てくるのよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、なんか私さ、ファイナルファンタジー14とかやってるけど、うん、割とネバーエンディングストーリーを今回ちょっと見直してみたら、
うん、
全部さ FF14 にあるよねっていう風景があった。あ、
もしかしたら、でもそれさ、うん、あれだね、ゲームを作る側もさ、
うんうんうん、
まあ、俺たちオタク側の世界って結構イメージから先行するものあるから、ゲームの人たちも意識して、あの、まだ世にはっきり出てないかもしれないけど、どこかで見たことある世界みたいなのを表現した方が、その共通の認知みたいな、が増えて没入しやすくなるっていうのは分かってるのかもしれない。そのジャンルのことを全然知らない人は初めて見るから、その理解に苦しむかもしれないけど、まあ、分かりやすく言うと、死亡フラグとかってちょっとそれに近いかなと思ってて、
ほうほうほう、
ああ、はいはい、あのパターンねって、全く同じじゃないけど、だからネバーエンディングストーリーを映画で見てた人からすると、その別でゲームやった時に似たような風景が出た時に理解が早くなるっていうか。
ああ、まあね、そうかもね、
世界観のね。
この作品の中でコリアンダーさん、あの本屋の店主の目を通して、なんかね、めちゃくちゃこのエンデがね、多分ゲームを目の敵にしてる感じがするのよ。
あー、
そう、
逆にね、
そう、にもかかわらずまあ皮肉だよねと思うけれどもねっていう部分はちょっとあるかもしれない。ただまあ今時のゲーム結構映画に近かったりとかするし、あれだけどね。
まあね、そのまあ作品の始まり方的に、さっきメタって言ったけど、俺はもう作者、その著者がね、本の方のは、その最近のこうゲームばっかりして本も面白いのになっていうのから、もしかして始まったのかもって思っちゃった。
そう、なんかね、コリアンダーさん割とね、あれじゃないかなと思って、作者の本音なんじゃないかなっていう感じちょっとしなくはないよね。
言わせてる感があるかもしれない。でもまあ俺からするとゲームは別に本の敵じゃないんだけどなって。
あ、まあね、そう
っていうのはあるけどね。
うん、今となってはね、 CG じゃない特撮っていうのもね、見どころかもしれないよね。
そうか、今は CG が、そうだね、
そう、
まあ CG の方が実は高いとか言われるけど、まあまあ、そっかそっか、
そうそう。まあ、あとね、余談的になんだけれども、
うん、
あのね、ネバーエンディングストーリーの、エンディングテーマってめちゃくちゃ有名だと思うんだけれども、
うんうんうん、
これのね、日本語版のをなぜかハガケンジが歌ってるのがやばい。
ハガケンジって、あのハガケンジ？
あのハガケンジ、そうそうそうそう。で、なんか私大人になってから友達がカラオケで歌ってて知ったんだけれども、
うん、
歌詞がさ、原作にも映画にも全くかすってないっていうね。なんか黒いマシンってどっから出てきたのっていう感じがして。
あ、 もう全然なんでこれにしたみたいな感じの曲が割り当てられちゃってるのか。
そうそうそうそう。
ああ、映画見てねえだろみたいな、そんなレベルってことね。
そうそうそうそう。そんなわけで気になる方はぜひ検索してみてください。多分ね、笑うと思う。
これはもうネバーエンディングストーリー見た人は余計面白いだろうね。
そうだね。
ああ、そっかそっか、面白い。うん、いや、見てみたくなりました。
はい、ではぜひ見てください。
はい、それでは一旦 CM。
こんにちは、サイエントークです。
この番組は研究者のレンと
普通の OL エマが
世の中の気になることを調査し、リスナーさんと一緒に好奇心を満たしていきたい、そんな番組になっています。
よろしくお願いします。
ということでね、今回、レンさん、エマさんのサイエントークさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
なんかね、レンさんとはこの間ね、なんかみんなでアマンガさんやったよね、
う
ん、
マジでも楽しめたっていうね。優しかったね。
あ、そうだね、うん、めちゃくちゃ優しい人だったね。そなんかね、
ま
あ、
ラジオもね、
うんうんうんうん、
だけど、
うんうん、
いいよね、なんか理系でほのぼのカップルで配信できる、
うんうん、ねえね、そうだね。そう、エマさんも文系と思いきや実は理系というね感じでやられているお二人の配信なので、まあぜひぜひね、聞いてみてください。
はい、
これで年上の方と喋るのも怖くなくなりましたよね。
はい、
それでは今回の投げ銭プレミアム部分なんだけれども、
うん、
テーマはなんとガム
ガムです。
なんかガムってさ、そんな喋れるのって感じだけれども、まあまあ喋っていきましょうかね。
まあ、結構ウサはちなみにガム噛んできた方。
ガムね、一時結構噛んでたけど、引きこもり生活になってから噛んでないかも。
あ、
なんかさ、ストレスないとそんな噛まなくていいかなって感じはちょっとあるよね。
あー、あるね。あ、俺も今まで生きてきて何枚のガム噛んだかわからんな。
うん、あとね、なんかね、ガムの代わりに一時ね、めっちゃ威嚇噛んでたこともある
なんかエコロジー感じたうん、
まあそんな感じでぜひぜひ聞いていただきたいですけれども、
はい、う
ん、この番組ね、まだまだ始まったばっかりで、
うん、そうね、
課金よりも拡散の方が嬉しいです。
うん、お金だけじゃないからね、目的がね。
まあそうだね、というわけで、はい、ぜひぜひね、うん、拡散の方もよろしくお願いいたします。
ぜひお願いします。
ではでは、この番組は各種 AppleAmazon などのポッドキャスト、スタンド FM、レックなどで配信しておりますので、お好きなプラットフォームで聞いていただければと思います。
はい、間口は広く取っております。
はい。何かご感想等ございましたら、Twitter またはコメント欄よりお願いいたします。それでは今回のところはこの辺で。バイバーイ。
バイバイ。
俺がフリーザな世界制覇、ワディの理解者つなぐ決定だ、つぶやいた対価成果過去最多、例の神社参拝者個性派のダイヤ、開いた扉出会ったゴリラ、ここが遊び場ガチの楽しさ、踊ったゴリラ戻った持ちは奴の残りが消える瀬戸際、テイオー、ありのままにつぶやきワディオーのネジ巻き、アラビと神ヘイヨー、バカ騒ぎ常連たち、アイオー感じられなきゃ無価値ファイト、この街なら敵なし焼き芋、ねじ込んだ意味はなし清掃な、あの子ともう一パリ最後見取り出した猫じゃらし。